古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。
道の駅宗方の堂崎です。毎年大人気のいちご祭りのシーズンがやってきます。3月15日から4月30日まで道の駅宗方がいちごでいっぱいになります。いちごスイーツも盛りだくさん。私もいちごが大好きです。ぜひお越しください。
こんばんは、坂田修大です。今週は先週に続き安住族の足跡について神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺っていきます。安住族関連の神社としては福岡市の鹿海神社、大川市の風浪宮、そして福津市の宮地岳神社があるということでした。そこで今週は宮地岳神社について伺っていきます。
ここはやっぱり歴史が長いから、はい、ご祭神がたくさんこういらっしゃるんですけど、その中で、勝村勝頼という神様が、はい、葛子の君の子供だと伝えてあるわけなんです。はい、それで、葛子の君がこちらの谷殿という方と結婚して、はい、生まれた兄弟がこの、勝村勝頼神と、はい、いうふうに伝えているわけですね。はい、ですから、葛子の君はその来る岩井城が落ちた後ですね、そこには住めなかったと思うんですよね。じゃあどこで祭り事を行ったかというと、一時的に城、この自分の子供たちがいる、妻や子供たちがいる宮地岳で祭り事を取った可能性というのはあるんじゃないかなと思うんですね。はい、で、残念ながら奥さん谷殿はですね、はい、その子供が幼い時に洗濯をしていて、何者かに背中を切られたと。それでその場所が谷川だったから、谷殿と呼ばれるようになったというふうに伝えています。
そうですか。
はい、はい、でこちらが安倍氏であるということで、この安倍の意味は安住の部であるというふうなことです。はい、それで宮地岳神社が安住族だということはあまり知られていないんですけれど、鹿海神社やそれから風浪宮とも深い関わりがあって、自分たちはお助けする立場にありますというふうに、おっしゃってます。はい、それで、安住族の風習として、12月31日その大晦日の日にはかがり火を消すわけですけど、その時には海藻を使って、
同じですね、
はい、ガラモとかタマモとかモが海藻がいっぱい出てきましたけど、こちらもそのモを使ってすると、でこれが海の民の証ですというふうなことです。
そうですか。
はい、そして、宮地岳神社といえば光の道が有名ですよね。
有名ですね。
はい、で年に2回その参道に光の道がこう走るというわけですけど、この上の方をにですねからその光の道を見ると、その先の海に島が見えますね。
ああ、遥か遠くに。
あ、はい、それが愛の島なんですよ。
それが愛の島ですか。
はい、で愛の島は実は江戸時代までは安倍の島と呼ばれていた。
そうですか、安倍の島。
はい、
うん、
それで、宮地岳神社もその神様がずっとこの愛の島を見ていると。
あ、なるほど。
はい、そしてその 愛の島には積石塚がありますよ ね、
すね。
石だけでできた古墳群が、
ちょうど宮崎の方向いてるんじゃないですか。
そうなんです、もうまっすぐ
まっすぐですか、
はい、船で漕げばもうすぐ目の前が あの古墳群なんです。
あ、なるほど、
はい、ですから、はい、この宮地岳との安倍氏ととても関わり、はい、愛が深いのがこの古墳群ですね。
なるほど、はい、
そして愛の島といえばメガネ岩が
ありますね、
ありますよね、こうフェリーに乗っていくと、右手にこう穴が開いた、
見えてきますね、
はい、で、あれ正しい名前は花栗の瀬というんですよ。
そうですか。
で、実は、まあ、はい、その愛の島を私各地から見たんですけど、人間の鼻の穴とそっくりに見えるのが実はこの光の道からなんです。
あ、そうなんですか、
はい、ですから名前つけたのはここだろうなと思うんです。で、愛の島ってちょっと形が変わってますよね、山がなくてちょっとお弁当箱みたいな。
そうですね、
はい
はい、
で、昔から万葉集にもそれが出てきまして、
はい、
で、安倍の島って、万葉集には出てくるんですけど、はい、枕言葉がついていて、それが玉勝間って言うんですね。
玉勝間、
はい、玉勝間っていうのは玉手箱という意味です。
ああ、玉手箱ですね、はい、なるほど。
だから玉手箱のような形をした、安倍の島と。
ああ、なるほど、
はい、それが名前って今は愛の島という、愛の島になったということです。
ということですか、
はい、
はい、
そして、古い神様には神宮皇后がいらっしゃるんですけど、はい、その時代にですね、安倍の上昇という人がいたっていうことが書かれているんですね、はい、で、上昇というのはこれは日本で言えば総理大臣の身分なんです。
おう、
それで誰でもが上昇っていうのは語れるわけじゃないんですね、
は
い、で、漢の時代は倭国が金印をもらってますね、
はい、
で、そういうこう金融をもらう関係を作法制度というんですけれど、はい、そういう中国の身分の名前をこの安倍上昇という人は持っているというわけです、で、その両脇に控えているのが高丸助丸兄弟なんです、
はい、
で、この方は神宮皇后の時によく出てきますよね、
はい、
で、いつも神宮皇后のそばにいて、神宮皇后があちこちこう旅をされる時に、両脇を控えていると、
はい、
で、筑紫から来た弓の強者として、知られている方です、はい、で、この方が今度は下関市の豊浦の宮にですね、
はい、
中和天皇の7年ですけれど、いた時に、新羅軍が攻めてきましたよね、はい、そして、人林という人が 将軍だったんですけど、はい、その時は大変な戦いだったけど、その時に討ち死にをしたのがこの高丸助丸兄弟なんです。
あ、そうですか、
はい、
はい、
その後はその中愛天皇が自ら弓矢を持って、そして敵将を撃って勝ったということなんですけれど、はい、多分中愛天皇も神宮皇后もですね、家臣に来られた時に一番最初にここに来られたんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
で、神宮皇后は宮地岳の山に登って、そして、戦いに勝つと、誓われたわけなんですけど、はい、それには、こちらのご祭神が新羅と戦って天皇皇后を守って討ち死にしたと、
うん、
そういう背景もですね、はい、あったんじゃないかなと思われます。
はい
はい、そして、宮地岳で有名なのが古墳ですね、
はい、
宮地岳古墳といって円墳ですけれど、石室がその23メーター近くあると、はい、で、これは出た当時は日本一の大きさだったんですね、
はい、
で、今は50センチほど大きい石室が他にあって、で、日本で第2位となっていますけれど、はい、ここから出た出土品は全部国宝になっています。
そうですね、
はい、で、ここですごいのがその下仏地の太刀といって、
大きなね、
はい、握り拳の形ですね、塚がですね、はい、で、その塚の大きさが10センチ、15センチから20センチぐらいあるということですから、はい、それを まあ、あのバランスよくあの再現したら3メーター前後になるんですね、
はい、
でとても一人では持てない、
はい、
でそれが銅で作られてて、そして金メッキがびっしりされているという、
はい、
まあ、ものすごいものが、まあ、出ているわけなんです、はい、それからバグ、
はい、
バグにはあの竜の模様が彫ってあったということで、
はい、
これ竜の模様が掘ってあるものは誰でもは使えないんですね。
あ、そうですか。
はい、身分があります。
身分がね、
はいはい、ということでかなりやっぱり高い身分の方がここには埋葬されていると、
はい、
でまあ、あのそういうのがまあ有名なんですけど、はい、私はここから出たガラス板にとても注目したんですね。ほうほう。でガラスの板っていうのは緑色をして、
はい、
厚さは 1.5 ぐらいですかね、
はい、
で10センチかけるの、まあ、15センチかもうちょっと大きいですけど、
はい、
ちょっと本のサイズなんですけど、
は
い、そういう長方形の板ガラスが出てるんですよ。でこのガラス板っていうのはその鉛がとってもたくさん含まれてるんですね。でこの鉛のガラス板というのは実はその中央アジアでも作り方が失われていたんですよ。でそれがちょうどそのこの古墳ができた前後に隋という国にですね、
はい、
クシャーナ人のその課長という人が出て、
はい、
そしてなんとかその復元したというのがこの鉛の板ガラスなんです。ですから時間的に言うとその中国で、ようやく出来上がった板ガラスが、
はい、
リアルタイムでこの宮地岳古墳に入ってきてるんですよ。しかもその中間にも百済がありますけれど、百済、はい、でも同じようなこの鉛の板ガラスが出てるんです。
へ、
でそれがですね、ちょうどさっき伊徳王が出てきましたけど、伊徳王が亡くなった後にですね、
はい、
お寺が作られたんですけれど、
はい、
そこの一番下の大事なところに置かれてたんですね。でその上にはですね、仏舎利が置かれてたんです。で仏舎利といえば仏の骨ですよね、
はい、
とても大切なもので、それが黄金の器にこう30に入れられて、そしてその下にやっぱりガラス板がこう敷き詰められていたと、
はい、
で思えばですよ、古墳時代にガラスって言ったらネックレスの丸い玉とかは見るじゃないですか、はい、でもしその泥だらけの土に何かを敷くとしたら、土で作ったレンガですね、あとは石とか、そういうものしかないですよね、そこにですね透明でキラキラとした緑色のガラスっていうのは、
うん、
それはとてもとても高級品だったと思うんです。
でしょうね、
ですからその伊徳王の時代とそれからその、うん、この古墳の時代がとても近いんですけれど、はあ、そういうこうガラス板がかなりすごい速いスピードで、まあ、この宮地岳まで、届いたと、
はい、
でそれがまた百済との深い関係をですね、
はい、
表すものではないかと、まあ、考えているわけです。
福津市の宮地岳神社について伺いました。そして綾杉さんの話は祝いの菩提寺の話へと移っていきます。
次は祝いの菩提寺があったという話を、はい、します、
はい、
で、これはですね、宮地岳の北の方数キロのところに作られたものなんですね、
はい、
で名前が龍の光の山、龍光山、そして恵む花の寺、慶華寺と、龍光山慶華寺と言います。
龍光山慶華寺、
はい、はい、でここがですね、お寺ですから、
はい、
誰が作ったかっていうの書いてあったんですよ。
おうおう。
でそれが岩井の孫の三兄弟、その人たちがこの岩井のための菩提寺を作ったと書かれてるんですね。でこれでかなりこう 手がかりが見えてきたわけです。でそこに書かれてたのはその岩井の孫の三兄弟のそのもともとは岩井の夫人なんだというわけですね、
はい。
で岩井夫人が久留米市の岩井城にいた時に、はい、岩井の乱が起きるわけです、
はい。
その時にその岩井夫人には男の子と女の子がちっちゃい子供たちがいたんですね、
はい。
そして2人を連れて脱出するわけです、
うんうん、
はい。まあ、そうしますとどうですか、女性が脱出するとすると大体実家に頼って帰りますよね。ですから腹痛に逃げてきたということは、うん、まあ、この宮地岳の関係あるいはこの周辺、その周辺の、まあ、豪族の娘だったということが可能性があるわけなんです。で、その幼い2人が無事に成長しまして、
はい、
そして、子供が生まれたと、
はい。
その3兄弟が大石丸、
はい、
須田丸、
須田丸、
岩の津丸というわけなんです。
岩の津丸、
はい。で、その3人が住んだところが、はい、地名になって残ってるんですね。
あ、なるほど、
はいはい。それが大石地区、それから須田地区、
はい、
から津丸地区なんです。
あ、そうですか。
でこの3つの地名をプロットすると、
はい、
その中央に宮地岳神社があるんです。
あ、へ、はい。
ですからそのここにもし葛子の君がいたとするとですね、はい、この岩井夫人というのはお父さんの夫人なんですね、
はい。
ですから逃げてきた幼子たちは自分の兄弟です。赤ちゃんに近いんですけれど、うん、それでその子供たちということですから、はい、非常に血縁関係が近いわけですね、で、もし葛子がいたらあるいはその勝村勝頼氏がいたわけですから、
うん、
まあ、その人たちが自分の一族をまあ、この近くにですね、
はい、
領地を与えたと。
あ、なるほど。
そういう流れになるわけです、
はい。
そして、その中でその西暦592年という年にですね、
はい、
この三兄弟が岩井の菩提寺を作ろうと。
あ、そうですか、
はい。
はは。
それで場所が大石地区なんです。ぬやま古墳群がある近くです。
あ、
だから裏山はぬやまなんです、
う
ん。それでその時の592年という年が先ほどから出てくるその伊徳王がまだ生きている時代なんです、
はい。
ですから伊徳王にすればですね、自分のを助けてくれたその蔵地の君の一族が菩提寺を作ろうとしていると、
はい。
そしたら全面的に協力しますよね、はい。で、おそらくですがここをもう百済の人たちによってかなり建築をですね、助けてもらったんじゃないかなと。でなんとですねそこに仏像を奉納したのが聖徳太子というんですよ。聖徳太子も福岡のと縁があって、
はい、
自分の弟に久米の巫女という人が、
ね、
はい、
はい、
で糸島にいて、
ね、
亡くなったことが有名ですよね、はいはいはい。ですからその聖徳太子も、まあ、この時代の人なんですね、
うんうん。
それで聖徳太子はじゃ あ奈良で何をしていたかというと飛鳥寺の建築に取り掛かってたんです。で飛鳥寺の用地を探して、
はい、
そして、飛鳥寺を作ろうとしていたと。ちょうどですからこの福津市と奈良で並行してお寺が建築されていたということになるんですよ。聖徳太子はその両方で建築が合ってるのを知っていて、そしてこの岩井の君に対してもその仏像を奉納したと、まあ、そんな風に考えられるんですね、
はい。
綾杉さんの話の中に登場した岩井城、一体どのあたりにあったのでしょうか。
で、祝い城がどこにあったかということなんですけれど、はい、これが高良山の麓にあったんですね、
はい、
で、江戸時代とかの記録に残っているんですけれど、高良山に登るときに御手洗橋とか言って、はい、右側にこう小さな池があって、
はい、
橋がこうかかってますよね、はい、石の橋が、
はい、
でそこから筑後川に流れる川を岩井川と言ってたんですね。
岩井川って言ったんですか、
はい、でその右側と左側に、うん、岩井城があったというわけです。
あ、そうですか、
はい、でも一つは水明荘という名前で知られてますし、
はい、
もう一つはその岩井城址ということでですね伝わってます、はい、そしてさらにこう下っていけば岩井の清水というのもあるんですね。で、今はですねもう高速道路ができて枯れてしまいましたけど、はい、昔は本当に岩の隙間からこう水がこう出てくるような、そんな泉です。でその2箇所に岩井城があったというふうに伝わっています。それから高良山のこの八女川に明星山という山があるんですよ、
はい、
でこの2つの山がまた意味があって、そしてこの明星山の方には代々の筑紫の君の居城があったというふうに伝えられているんですね、はい、それで岩井の君の時代になって、そして山城を強化するためにその石をたくさん積んだそうなんです。だから岩井の君という、通称がついたと、そういう話が、記録されています。
今週は神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんにお話を伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は宗像いちご祭りのお話。
あ、旬ですね、いちご。
ねえ、祭り自体は3月の15日からなんですが、すでに動き出している企画もあるので、このタイミングでなるべく早くお届けしようと思って、道の駅宗像営業部の堂崎幸子さんに話を聞いてきました。第1弾は3月15日からスタートして4月15日まで。ポイントは塗り絵大会って言うんです、
はい、
塗り絵ってちょっと待って本気って子供向けと思ったら違ったんですよ、なんかねビーフシチューでも塗り絵大会をしたらしく、その時にすっごい好評だったと、こういうことが起こったんだそうです。
塗り絵じゃなくて切り絵にしてくれたり、この塗り絵の土台以上にこういろいろ付け出してくれたりとかして、とっても盛り上がったので、それで今回も塗り絵大会っていうことにして、商品も今考えております。
そう、優秀作品には商品がつきますから、うん、大人も子供も本気で塗り絵、
これはなお一層盛り上がるんじゃないですか。
そうなんですよ、うん、そしてその後第2弾としては4月の16日から4月30日までいちご謎解きスタンプラリーをやると。これ道の駅宗像のその物産館の建物、日頃の建物、それから米粉パンの姫の穂が入っている建物、さらに自転車の宗旅ラボの建物、これを巡ってで謎を解こうというものなんですが、こんな風に計画中です。
内容は、もちろんいちごのクイズになっております。簡単なものからちょっと難しいものまで今考えております。はい、
この笑顔がね、どのぐらい難しい問題が来るのか楽しみなんですが、なんか全問正解した人の中から抽選でこれもプレゼントがあると、
はい、
でさらにもうすでにね動き出してる企画があるんですよ。いちごサイクリング。
いちごサイクリング。
自転車に乗って、はい、いちご狩りに行って、何か体験をしようというのがあって、例えば3月20日に行われるのは、いちご狩りと絵はがきイラストの体験。3月26日は、いちご狩りといちごのコンフィチュール作りの体験。
コンフィチュールって何でしたっけ？
ジャムのもっと果肉味の強いやつです。
作れるわけですね。
あと4月の5日はいちご狩りと宗像食材でいちごパフェを作るという体験。 これはね、もうすでに受付始まってるんで、もうひょっとしたらもう締め切ってる日もあるかもしれないんで、早めにこれは観光協会のホームページから申し込めますんで、うん、チャレンジしていただきたいと。
盛りだくさんですね。
そうそうそう。そしてですね、毎年お楽しみ、いちごそのもの、それからいちごスイーツとかいう加工品があるんですが、この辺を買うとこのいちごちゃんシールっていうのが貼ってあるんですよ、
はい、
でこれを集めるとお買い物券になるという楽しみもあります。さらにこの道の駅宗像、店内自体も気合が入ってます。物産館の店内ではスタッフのこんな気合が見て取れますよ。
物産館の、農産スタッフが、今年もいちごの帽子をかぶって皆様をお待ちしております。もうあの目にも鮮やかなあのいちごの帽子をかぶってですね、農産のスタッフだけなんですけれども、あのその時はもう物産館がもういちごに染まるような、もうそんな期間です。
いや楽しそうですね。
でしょう、うん、もうね、何でも聞いてください、いちごのことっておっしゃってましたから、うん、でこの道の駅宗像のいちご売り場の特徴なんですが、10種類ぐらいねいちご並ぶんですよ。
そんなに品種がたくさん揃うんですね。
なぜかというと気合が入ってるというか、宗像の生産者さんオリジナル品種作ってらっしゃる方がいらっしゃるそうで、まあ、どんなのがありますかって言ったら、例えばということでこんな風に堂崎さん教えてくれました。
まあ、あのトークンっていう桃の漢字で桃の香りって書くんですけど、そのいちごはあの白っぽくて、で桃の香りがするんですよね。あとあの青いエメラルドっていうあのいちごを出してある方いらっしゃるんですけれども、葵ちゃんってお孫さんの名前なんですよね。あのオリジナルで作ってあって、もう美味しいんですよ。甘くてちょっと酸味があって、あのバランスのすごいあのジューシーな美味しいイチゴがあるんで、
もうね、いちご大好き堂崎さんならではの、ええ、もう喋りながらなんか思い出して一瞬今美味しい顔になりましたよねって言ってたんですが、まあ、いろんないちごを楽しめる期間になりますので、3月15日から道の駅宗像で宗像いちご祭りを楽しんでください。14日の日はね前日祭ということで、この日に3000円以上のお買い物のレシートを持っていくとサイコロを振って、
はい、
1か5が出たら、わかりますね、
いちごだけに
一かご、そうそうそう、宗像いちごサイダーがプレゼントされるという気合の入った計画になってますんで、ぜひ詳しくは道の駅宗像のホームページもご覧になってください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。